オーティス歩美のアメリカ通信。おばあちゃんの入院。先日、毎朝世話をしている103歳のおばあちゃんが入院しました。週末に自宅で転倒して骨盤骨折。経過観察のため数日の入院となり、私は通訳とお世話を兼ねて3日間病院へ通いました。この間、おばあちゃんを診察したのは ER の医師。入院後4日目に初めて主治医が来て退院の判断を下しました。右足は骨折の痛みで体重をかけられないため、ベッドからトイレへ移動するときは2人の介護が必要と思われました。 PT も何度か来て移動の仕方を家族に説明。昼間は私がいるので助けになりますが、夜間はどうするかなど家族間で話し合いました。日本だと一度転院し、リハビリ訓練をしてから自宅へ戻るという形が通常ですが、ここはアメリカ。転院するとお金がかかり、保険もどこまでカバーするかを調べたりするのも面倒だと自宅へ。一体どんな保険なんでしょう。結局、家族が交代で面倒を見るということで、4日目に退院になりました。実は入院した翌日から退院を勧められていたそうです。けれど、家族の準備ができていないということで、4日間入院できました。103歳の骨折で歩けていないのに翌日ね、帰れなんて本当に信じられないことです。さて、前にも触れたことがありますが、アメリカの看護体制は日本とは違っています。正看護婦の下に LVN というライセンスナースがいて、その下にアシスタントナースがいます。下の世話はアシスタントナースの仕事です。正看護婦は注射、投薬、医師との連携をメインに患者をトータルにチェックします。入院中、おばあちゃんが失禁してシーツ交換をしなくてはいけないことがありました。アシスタントナースがいなかったので、正看護婦に依頼したのですが、なんとも手つきが怪しく、交換している先から新しいシーツを汚し、つい私が手を出して交換してしまいました。正看護婦は下の世話に全然慣れていないんですよ。役割が明確に分かれているので、同じ看護婦なのにこういうことが起こるんですよね。正看護婦の資格を取るのはこちらでは大変なこと。なので給料もかなり良いです。時給にすると3000円以上。かたやアシスタントナースは2ヶ月の講習で資格が取れます。一番患者と身近に向き合う位置にいますが、給料は時給1200円ほど。頭脳酷使で高給取りか、肉体労働で安月給。こんな感じでしょうか。